聖書を読みいたします。旧約聖書列王記下4章1節から7節、旧約聖書の581ページです。預言者の仲間の妻の一人がエリシャに助けを求めて叫んだ。あなたのしもべである私の夫が死んでしまいました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れ敬う人でした。ところが債権者が来て私の子供二人を連れ去り奴隷にしようとしています。エリシャが何をしてあげられるだろうか、あなたの家に何があるのか言いなさいと促すと、彼女は油の壺一つのほか橋ための家には何もありませんと答えた。彼は言った。外に行って近所の人々皆から器を借りてきなさい。空の器をできるだけたくさん借りてきなさい。家に帰ったら戸を閉めて子供たちと一緒に閉じこもり、その器のすべてに油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置くのです。彼女はエリシャの元から出て行くと、戸を閉めて子供たちと一緒に閉じこもり、子供たちが器を持ってくると、それに油を注いだ。器がどれもいっぱいになると、彼女は、もっと器を持っておいでと子供に言ったが、器はもうないと子供が答えた。油は止まった。彼女が神の人のもとに行ってそのことを知らせると、彼は言った。その油を売りに行き負債を払いなさい。あなたと子供たちはその残りで生活していくことができる。新約聖書マルコによる福音書5章21節から43節、新約聖書の70ページです。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。すると、すぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、 私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て家の中に入り、人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは、少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや、人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。